清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和32年1月、松村は石橋首相の個人特使として中近東、東南アジアを歴訪することになった。外遊する直前の昭和31年12月27日、松村は外遊の挨拶のため組閣を終えて間もない石橋首相を訪ね、帰ってくると竹山雄太郎と田川誠一に言った。石橋君はアメリカを訪問するそうだからうんと激励しておいたが、同時に中国との関係を早く正常化するように手を打つべきだと説得した。そして中国関係には私が当たり、アメリカへは高崎辰之助君を向け、対米対中関係を一日も早く改善しなければならないと言ってやった。田川誠一は松村が対中関係の打開を心密かに考えていることを知っていた。東南アジア諸国の歴訪もこのことのためであった。中国の問題を考える場合には中国だけを見ても本当の姿はわからない。アジアと中国とが一体どのような関係にあり、将来中国がアジアの中にどのような地位を占めるかということから考える必要がある。同じアジアに住む東南アジア諸国が現在どのような状態にあり、新しい中国のことをどう考えているかを知りたい。このような考えに立った歴訪である。だからこの後中国を訪問する予定になっていた。松村は明治37年の早稲田大学生の頃から終戦まで数回も中国の土を踏んでいた。1回目は明治37年の暮れから38年の正月にかけ、品子主任の青柳篤常に引率されて旅行した。上海から日清汽船で揚子港を遡り、南京武将などを訪れた。大隈重信の紹介状を持参していったから方々で丁重な歓待を受けた。南京では新日要人に殷周の時代の古銅器のコレクションを見せてもらった。また清朝末期の政治家で李鴻章と並び称せられていた趙紫道の歓待を受けた。大学を卒業するときに中国へ教師として出かける話があったが断った。新聞社に入社してからも交渉があり、一時は中国に出かける心組みをしていたが友人に譲った。続いて報知の記者時代には特派員として満州に渡り、張作霖と会見している。3回目が大正11年の夏、県会議員の時で、早稲田大学の先輩であり石川県の代議士であった永井隆太郎と大学時代の友人平野栄一の3人で渡った。そして昭和3年、代議士に当選してすぐ災難事変の民政党現地視察団の一人として訪中した。この時中国旅行は4回目だと言った松村は町田忠次に、代議士になって今後大いに伸びていかねばならないのに、そう中国ばかりに行くと政治がおろそかになるぞと注意されている。5回目は昭和18年、満州の食糧増産計画の打ち合わせに泊まんした。この時は関府連絡船の切符の割り振りで同僚議員より一便早い船に乗ったが、後の船は沈没、同僚は死んだ。こうして戦前から何度も中国に渡っている関係で、人一倍新生中国の姿に関心を持っていた。 しかも書や欄を通して中国文化に深い愛着を持っていた。そんなこともあって昭和30年鳩山内閣の文部大臣の時、日本教育院組合の幹部たち十数名の訪中希望が政府間で問題になったことがある。教職にある者が国交未回復の社会主義国へ行くことは好ましくないということで、旅券の交付が出なかった。日本教育院組合の小林院長らは、なんとか訪中を実現させてほしいと松村のところへ陳情に来た。小林院長らの熱意に打たれた松村は、彼らが引き上げると、新中国が国を挙げて青少年の教育に取り組んでいる様子を訪中した人たちから聞いているが、彼らが実際に中国に行ってみてくれば、必ず日本の教育に役立つよと言い、田川誠一に言い、直接外務・法務の両省に掛け合った。行きたいというなら行かせたらいいじゃありませんか。文部大臣の責任において訪中させます。何度も交渉し、ついに一行の訪中を実現させた。中国に出かけた日本教育院組合の幹部たちは、帰国すると松村のところへ、お礼方々訪中の報告に参りますと言ってきた。せっかくの話、一人で聞くのはもったいない。松村の温度で旧改新党系議員が集まり、みんなで聞くことになった。日本教育院組合の幹部たちは、中国が着実に国内建設の歩みを続け、その改革が非常に徹底して行われていることを口を揃えて言った後、力を込めて言った。教育については幅広く見てきたが、実は大して参考になることはなかった。しかし、その教えている内容、教科書などを通して感じたことは、非常に強い民族主義の教育であるということ。これを10年続けた後の中国と、地理も歴史もいい加減になってしまった日本の今の教育を10年やった後とを比較し、想像したとき、立然としました。会が終わった後、松村は満足そうに言った。彼らを中国に行かせてよかった。外国に行って日本を見ることは本当にためになる。松村はもっと中国の姿を知ろうと思った。そこで中国の文人である郭松若に、日本に一度ぜひお出かけになりませんかと打診した。郭は青年時代日本に留学しているばかりでなく、国境分裂後にも日本に亡命しており、日本とのつながり深い人である。郭から承諾の返事が来た。この時松村は文部大臣を退いていた。そこで加谷誠二日本学術会議議長の名で招待状を出した。加谷誠二が前年中国を訪問した時、郭から受けた歓迎に対する返礼も兼ねていた。郭氏訪日歓迎パーティーで松村と郭とは初めて顔を合わせた。松村は郭に中国の実情について聞いた。中国人民は祖国愛に燃えて新しい国づくりに取り組んでいます。郭は新しい国づくりの様子を詳しく語った後、最後に結んだ。中国の大改革は日本の明治維新のようなものです。松村は常々、日本は敗戦の傷跡も収まり、経済の復興も軌道に乗りかけているとは言うものの、労働組合運動は盛んだし、人の心はまだ本当に虚脱状態から脱していない。子どもたちにも誤った民主主義を植え付け、思想や道徳が大敗しないだろうかと言っていたので、この核の言葉が心に強く響いた。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。